知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は3月末からマイナンバーカードを医療費受給者証として活用できますを含め、マイナ保険証、医療費受給者証の利用促進について保険年金課の山本さん、市川さんにお話を伺います。山本さん、市川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまずは山本さんに伺います。
はい、
まずは一宮市内でどのくらいの人がマイナンバーカードを保有しているのでしょうか。
はい、令和6年1月時点で約29万人の方がマイナンバーカードを保有して見えます。これは人口の 76.3% に当たります。
76% ですね。
はい、
では初めにマイナ保険証について伺います。改めてマイナ保険証とはどのようなものでしょうか。
はい、これまでの紙の健康保険証の代わりにマイナンバーカードを健康保険証として活用することができるものです。
マイナンバーカードが健康保険証として使えるということですね。
はい、
いつからマイナ保険証に移行されるんでしょうか。
令和6年12月2日より紙の健康保険証の交付が廃止され、マイナ保険証に移行されます。
マイナ保険証一本にはいずれはなるということですね。
はい、そうです。
マイナ保険証を利用する方はまだ少ないとも聞きます。マイナ保険証を利用するメリットはどのようなことでしょうか。
はい、入院などで高額な医療費が発生した場合でもマイナ保険証を使うことで市役所に出向いて限度額適用認定証などの書類の事前申請をすることなく自己負担限度額までの支払いに抑えることができます。また少しだけですけれども医療費の節約につながります。
なるほど、書類の事前申請をすることがないっていうのはこれは便利でいいですね。
はい、
そしてさらには医療費の節約にもつながるんですね。
はい、そうです。
ありがとうございます。ここまでは山本さんに伺いました。では続いては市川さんにお聞きします。マイナンバーカードの医療費受給者証としての活用についてです。一宮市は全国に先駆けてデジタル庁が実施している実証事業に参加していると広報一宮3月号にあります。どんな実証事業なのでしょうか。簡単に教えてください。
はい、一宮市立市民病院を受診されるときに現在の紙の医療費受給者証の代わりマイナンバーカードが利用できます。
こちらもマイナンバーカードが利用できるんですね。
はい、
では医療費受給者証とはどのようなものでしょうか。
はい、中学校卒業までのお子様や障害者手帳などをお持ちの方、一人親家庭の方が医療機関を受診されるときに健康保険証と一緒に提示すると窓口での自己負担が助成されるものになります。
わかりました。では続いてマイナンバーカードを医療費受給者証として活用できることのメリットはどのようなことでしょうか。
はい、現在は紙の健康保険証と医療費受給者証の2枚を医療機関の窓口に提示していますが、マイナンバーカード1枚で受診できるようになります。
そういうことなんですね。はい、マイナンバーカード1枚で済む、はい、ということなんですね。そして現在はシステム開発などの準備をしているそうですね。いつ頃から利用できるようになりますか。
はい、3月末からご利用できるように準備しております。
今準備をしてくださっているところということですね。
はい、
では今日お話しいただいた内容について詳しく知りたい方はどこを確認すればいいでしょうか。
はい、マイナ保険証につきましては市ウェブサイト ID10609501060 マイナ受給者証につきましては、市ウェブサイト ID1059661 でもご確認いただけます。
詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。今回は保険年金課の山本さん、市川さんにお話を伺いました。山本さん、市川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二方にお話しいただいた、3月末からマイナンバーカードを医療費受給者証として活用できますを含め、マイナ保険証、医療費受給者証の利用促進について、広報一宮3月号8ページに紹介されています。お問い合わせ先は、マイナ保険証は保険年金課国民健康保険給付グループ、電話番号0586-28-9011 0586-28-9011。 マイナ受給者証は保険年金課福祉医療グループ、電話番号0586-28-9013 0586-28-9013 です。
76.5 iWave。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは市民病院らより、乳がんの早期発見のために最新の検査装置を導入のお知らせです。乳がんは早期発見、治療が重要で、そのために大切なのが定期的な検診です。乳がんの検診は主にエコー検査とマンモグラフィーがあります。マンモグラフィーと聞くと強い痛みを伴う検査だと思う方も多いのではないでしょうか。そこで市民病院では最新の 3D マンモグラフィー装置を導入しました。従来の検診よりも痛みを軽減することができ、さらに 3D 画像診断を使用することでより精密な診断ができるようになりました。また検査で異常が見つかった場合に、細い針を刺して組織を調べる バイオプシー装置も合わせて導入しました。うつ伏せの状態で検査するため、針を見ることなく検査ができ、不安感を軽減しつつ正確に組織を採取することが可能になりました。40歳から2年に1回定期的な検診を推奨しています。健康診断で異常を指摘された方は、かかりつけ医または市民病院を受診してください。市民病院のウェブサイトは広報一宮3月号10ページの二次元コードからご覧いただけます。お問い合わせは市民病院管理課、電話番号0586-71-1911、0586-71-1911です。続いては国民年金保険料が4月から改定のお知らせです。令和6年度の国民年金保険料は月額で460円引き上げられ、1万6980円です。年額20万3760円を納付書で一括して支払う場合の割引額は3620円です。詳しくは一宮年金事務所へお尋ねください。一宮年金事務所の電話番号は0586-45-1418、0586-45-1418です。お問い合わせは保険年金課、電話番号0586-28-9014、0586-28-9014です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、0586-72-1133です。休日急病診療所のご案内でした。
iWave。
それでは最後に、水と緑と花の春祭り、一宮桜祭りのお知らせです。期間は3月25日月曜日から4月10日水曜日。場所は大江川緑道。ライトアップは午後6時から9時30分まで行われます。なお、開花状況により期間を変更する場合があります。周辺道路での路上駐車はしないでください。その他にも桜の名所があります。木曽川堤、浅井山公園、美西緑道、真須美田神社、稲荷公園です。お問い合わせは観光交流課内観光協会、電話番号0586-28-9131、0586-28-9131です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は秋田久美子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。